SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
インタビューは歌うトランペッターとして活動する小泉奈々さんです。小泉さんは現在メルボルンでジャズを中心とした音楽活動をしています。まず小泉さんの活動の内容について聞きました。
日本の、大阪、京都、奈良、神戸など関西中心にライブをしていて、東京にも去年から活動していたんですけれども、去年の11月からオーストラリアに旅立ちまして、そこでも音楽活動を続けております。奈良県の橿原市に住んでおりまして、で、そこで音楽活動も結構していたので、奈良県の橿原市の方から観光大使を任命されまして、音楽を通じて奈良をたくさん知ってもらうという活動もしています。
小泉さんはどのようにしてトランペットを演奏することになったのでしょうか。
奈良県の小学校って結構ブラスバンドがすごい盛んなんですけれども、そこで、10歳からですね、トランペットを始めることになったんですけど、それはなんでかっていうと、先生が、はい、じゃあ好きな楽器選んでくださいって言った時に、好きな男の子が、はい、じゃあ僕はトランペットやりたいって言ったので、あ、じゃあ私もトランペットやろうっていうのがきっかけで始まりました。そこからトランペットがすごい大好きになりまして、で、中学校はそのまま吹奏楽部に入って、で、高校に上がる時に、さあどうしようかという時に、これは音楽大好きだから、そのままもうちょっと専門的に学びたいなというので、奈良県の高窓高等学校というところに入学して、でそのまま大学も大阪音楽大学短期大学部に入学し、そして卒業してそのまま音楽を続けているという感じです。
小泉さんが高校卒業後の進路を決めた時のことについて聞きました。
やっぱり音楽の学校に入るってすごくね、お金がかかるものでございまして、でそこで高校から大学に入るときはもう親に土下座をしましてですね、お願いしますって言って入らせていただきました。基本的にすごい応援してくれてます。はい。
ではどのようにしてジャズのパフォーマンスをすることになったのでしょうか。
大学を卒業してからですね、トランペットの講師のお仕事をしていたんですけども、今まで習ってきたクラシックではなくてですね、まあそれももちろんあるんですけど、演歌、K-POP、J-POP、で、ジャズなど、いろんなジャンルに富んだですね、ものがやりたいっていう生徒さんの声がありまして、で、そこから、あ、じゃあジャズ勉強しようかなってなったのがきっかけではありましたね。で、トランペットってすごい音が大きいので、なかなか練習できるとこがなかったんですけど、とても運良くというか、面白い出会いというか、自分の家の目の前にとても怪しいジャズ教室がありまして、そこで演奏させていただいてもよろしいですかと声かけたら、その方がオーナーであり、ジャズピアニストの香川さんという方やったんですね。で、その方が、あ、君がこうやって演奏してるのすごい楽しそうだなと思ったから、ちょっとジャズに興味ないかいって声をかけていただき、でそこでジャズの世界にこう導いていただいて、で歌が好きなら歌もやればいいじゃないかということで、今の二刀流のトランペットと歌の小泉奈々が生まれました。
ジャズ教室に行かれた時にジャズはすごく好きになりましたか。
はい、もうめちゃくちゃ好きになりました。っていうのがジャズの音楽っていうのはすごく自由なんですね。でいくらでもこう休符を作っていい音楽でもありますし、自分の思ったままにこう奏でる、そして会話するっていうのがジャズのすごい魅力だったので、まあもちろん簡単ではないし、初めはすごい難しいな、こんなできるのかなって思ってたんですけど、もうだんだん虜になりまして、大好きになりました。
海外旅行が大好きだという小泉さんは、よく楽器を片手に海外に行っていたということです。そして2016年にカナダのバンクーバーにワーキングホリデーに行きました。その時音楽というのは共通の言葉だと実感し、またその音楽を通じて友人が増えていく感覚に感動したということです。 しかし小泉さんはカナダでやり残したことがあり、オーストラリアではそれを挽回したいと言います。
カナダで過ごした時は1年間英語をまあメインにして行ったんですけど、もちろん音楽もできたらなっていうので、まあ、ミュージシャンなのでもちろん思ってたんですけど、やっぱりこう生活をしていくってなると言葉っていうのはやっぱり大事でありまして、その生きていくことにすごい必死だったので、その時のいろんなジャズのスポットを行けたのに、ジャズのバーであったりレストランで自分が経験させてもらったコンサートに出演するとかいうのをなかなかこう記録に残す気力がなかったみたいな感じで、ちょっとそこが心残りだなっていうのと、英語がなかなか話せないからこう勇気も必要なのですね。なのでこのもう一歩二歩って踏み出して深い交流を現地のジャズのプロのミュージシャンの方々と交流できたらよかったなっていう思いがありました。だからその思いがあって絶対に挽回してやるみたいな気持ちで参りました。
では、オーストラリアではどのような滞在予定ですか？
カナダの生活でやり残したというか、ちょっと後悔している現地のミュージシャンの方々ともっと深く交流して仕事をもらうであったりとか、もっと交流していくであったりとか、あとはその現地の素晴らしいジャズのベニューがたくさんあるので、それを記憶に残していきたいなっていうのをもうすでにちょっと叶えてこれてるんですけれども、それをそのまま引き続きやりたいなというのと、オリジナルの曲を作っていきたいなとそのふうに思ってます。
では滞在される場所はどちらになりますか？
もうめちゃくちゃそれね悩んでるんですけれども本当は初め来た時は6ヶ月、半分半分ですね、半分半分でシドニー、メルボルンで過ごそうと思ったんですけれども、ちょっと早めにメルボルンに来た理由は、シドニーではもう結構すぐにお友達ができて、ジャムセッションに本当に毎晩行ってたので、友達ができてお仕事もいただけて、もう場所ができた、ある程度基盤ができたなというので、一回このオーストラリアは広いからメルボルンもう少し早めに行ってちょっと様子を見るのはいいんじゃないかなと思って来ております。なのでもしメルボルンがもうちょっと好きだなと思ったら、そのまま滞在できるだろうなと思っておりますし、シドニーの方がもっと合ってるかもしれないと思ったら、シドニーにも戻れるなと思って今ちょっと模索中です。
シドニーでの音楽活動はどのように広がっていったのでしょうか？
まずですね、ジャムセッションというものがありまして、それはすごい簡単に言うとプチ発表会みたいな感じで、オープンマイクという言葉でも、使われております。でホストの、ミュージシャンが、バンドさんですね、バンドさんがもう板についておりまして、一人ずつこう上がってきて演奏するっていうのがジャムセッションっていう感じです。そこでジャズの音楽であったり R&B とかポップスとかの曲をみんなの前で演奏するっていうのがあるんですけど、そのジャムセッションのスポットが本当にもう毎日いろんな場所で行われておりまして、そこに足を運んでいろんなミュージシャンのネットワークを広げていって、そこで仕事もゲットしていった感じですね。
演奏されるのはどういったところでされますか？
レストランでありますとか、ジャズのベニューであったりするとか、あとはですね、幼稚園の子どもたちの前で演奏するっていうお仕事もありました。
現在メルボルンでのご活動はどのような感じですか？
メルボルンでもいろんなジャムセッションがありますし、でそこで友達が増えて、その友達のライブに見に行ってそこで演奏させていただくみたいなこともあります。でその中で今は路上パフォーマーにもちょっと、なりまして、いろんなところで路上演奏しております。
何か音楽シーンで感じられた日本との違いなどはありますか？
オーストラリアではこうアートとかこう芸術的なもの、音楽がすごい結構いろんなところで溢れてるので、もっと気軽に聴けるような雰囲気なのかなって、そんな風に思いましたね。なので価格もそんなべらぼうに高いというよりかは、全然気軽に払えちゃうような、そんな感じなんかなと思いました。
カナダのワーキングホリデーでやり残したことはとても順調にできているという小泉さん。 シドニーに来てすぐにネットワークを広げ、仕事を獲得していき、基盤が作れたということですが、そんな小泉さんが大事にしていることは何でしょうか？
ミュージシャンとして大事にしていきたいなと思っていることは、聴いてくださる皆様のその日が楽しくなるような演奏をして残したいなって思ってますね。やっぱり音楽っていうのはこう一瞬で流れる生もののようなものですので、そこに来てくれたお客さん、そしてメンバーが集まるのは、もうもしかしたら一生に一度しかないかもしれない。そんな奇跡のような日のこう繰り返しと思ってるので、その空間をすごい大切にしたいなと思ってます。
では小泉さんが音楽以外のことで大事にしていることは何でしょうか？
まあ人生は本当に一期一会だと思うので、まあ音楽もそうですし、音楽じゃないところでもそうですし、何か理由があってこういう出会いがあるんかなって思うと、それを本当に大切にしていきたいなと思いますね。
大変なこととかも運が良くてっておっしゃってたと思うんですね。そういったことって何か心がけていらっしゃったりしますか？
まあ私の名前が7っていうのもあって、いつもこうラッキーセブン、ラッキーセブンってね、言ってもらえることもあったので、そうだな、私は幸運だなって思うことが多いですね。なので何かこう嫌なことがあっても、いや、ラッキーなはずやと思ったり。で、そうなるとやっぱりこう、いい出会いとかがあった時、わあ、本当にラッキーだなって、こう、絶対ラッキーがある、絶対ラッキーがあるぞって。そんな風に心がけてると、こう、巡り合うのかなって、そんな風に思います。運が悪いって思ったら、こう、そうなっていっちゃうだろうし、私は可愛くないと思ったら、可愛くなくなってしまうかもしれないですけど、私は可愛いぞと言って、こう、投げかけていくと可愛くなるのかなって。そんな感じですね。自分がどう思うかっていうのがすごい大切だと思うので、やっぱりこういうね、お仕事とかしてたら、こう人と比べてしまおうとかいうのもすごいいっぱいあるんですけど、やっぱり自分はオンリーワンであり、スペシャルな人間やって信じて、私はラッキーだと信じていくと、いい出会いがやっぱりありますし、いい流れになっていくのかなって、それを信じてます。
そして小泉さんは人生は一度きりと強調します。
人生は一度きりなので、もうやりたいことは進んでやる、自信がなくても勇気がなくても一歩目だけちょっと出してみると、あとはコロコロコロとね、こう流れに任せていけるのかなと思うので、何より一歩目を大事にしようと思ってますね。そんな風に生きてます。
最後に今後についてお話ししてもらいました。
とりあえず自分のやりたいことの一歩目一歩目っていうのをたくさん踏んでいったら、絶対自分のやりたい方向に向かっていくと思うので、もうそれをひたすら信じて、この未来がどうなるかな、もっと明るいものに、ね、なっていくだろうから、その未来が楽しみですかね。
お話を聞いたのは歌うトランペッターとして活動する小泉奈々さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。